に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき。パーソナリティのケリーです。
宮月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、うん、なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。
はい。
おもれきですね、428回ですね。
428。
以前ね、
は
ケリーさん、100均でいつも買っていた、
通帳入れだっけ、
はい、をね、探していると番組でお話をしましたらですね、何人もの方にですね、
ツイッターでなんかね、はい、無心がましいことしてありましたな。
はい、情報提供いただきましてですね、
は
あ、求めていた品は見つけることができまして。
あ、そう。
はい、ちょっとお礼の言葉というか、お礼のありがとう、感謝の言葉を述べさせていただきます。
死ぬまで使い続けられる。
はい、キャンドゥっていう、
はい、
100均にある情報をいただいて、
ああ、あんたが、セリアって
僕はいつもセリアで買ってたんですけど、
同じものがキャンドゥにもあったってこと、
はい、で、その情報を聞きつけて、次の日ですね、ケリーさんの家の近所にないんですよ、
キャンドゥが。
キャンドゥが、
はいはいはい、
なので、ちょっと大都会の方まで買い出しに行って、買い占めてきました。
あったんだ。
ありました。
それはもうそれな。
それ。
寸分たがわぬ。
それ。
あ、そうな、一緒なんや。
一緒。
へえ、そういうのは共通なんだね。
やっぱりいいものは、販売し続けられるんですよ。
いやいやいや、セリアはないんでしょう。
セリア、だからセリアは愚かなんですよ。
ああ、そうなんだ。
もうね、3軒ぐらい、ちょっと僕が行けるとこは、3軒行けたんですけど、なんとか店、なんとか店、うん、すべて買い占めて、もうありません。
何個ぐらい
?20 個ぐらい。
あ、20個。回って20個ぐらい。
うん。
あ、そう。
ちょっと色違いのもあったんですけど、
よかったね。
まあ、それももう買い占めて、まあ、これで当面、安心かな。
困らない。
もうセリアいいね。セリアはもうおもれき公認の100円均一で。
あんたもちないんでしょう。
え、
ないでしょ。
ちょっと辺鄙なとこにあるんですけど、ちょっと僕の、
あ、一応町にはある
ね。辺鄙なとこにね。ちょっと行きづらいので、もう皆さん、100均はぜひキャンドゥに。
よしなさい。
いやー、でもね、その3軒ね、回ったんですけど、すべて違う場所に置いてありましたね。
ああ、
文具コーナーとかじゃなくて、で3軒ともお店の人に聞きました。すぐ教えてくれましたけどね。いい品なんです。通帳ポーチ。
もうええわ。
いや、ぜひね、皆さんもね、キャンドゥに行って、通帳ポーチ、買ってくださいね。さて、
で、
今日はですね、毎年恒例のですね、還暦の言葉。
還暦の言葉。
はい。60年前の新語・流行語を紹介する、定番企画ですね。
うん、
ちょっといろいろと企画の構成が乱れてて、もうだって11月ですね。
はあ、
なので、随分ちょっと、遅くやるんですが、やっていきます。参考にしますのは、20世紀に生まれた言葉という本で、うん、現代用語の基礎知識さんが編集されました、
はい、
新潮王文庫から出ておりました。
毎度
今ないんだね、この本ね。
どういうこと？大文庫？
うん、売ってないんですね。
あ、大文庫ってなくなったの？
うん。
へ
ぇ。なんかアマゾンとかでも中古しか出てこないですよ。
あ、そうな
の、うん、
じゃあこの本が廃刊じゃなくて？
廃刊？
大文庫自体がなくなった。
大文庫自体見ます？
大文庫ってどんな色のやつだっけ？オレンジ色みたいなやつ？
僕が持ってるのはあれ、背表紙が水色ですけど。
ああ、青いやつか、
うん、あ、ちょっと大型書店行っても見かけた記憶がないんですけど。
あ、まあ、なんか一時、なんだっけ、新書がやたら出たよね。新書か文庫か、
あ、じゃあ文庫か、まあまあ、新書もそうですよね。うん、 もうこの間ソフトバンクから出た新書
読みました。ありますね。
いろいろありますが、まあ僕もこれ買ったのは二十数年前なんで。
二十数年前？
だって、だ多分世紀末とかの頃に買った本です
よ。ああ。
うん。
で、こう現代用語の基礎知識ってそれこそなくなったじゃないです
か。いやありますよ。ありますよ。ありますよ。
って出てんの？
出てます。
バカみたいなでかいやつ。
いや今薄くなった。半分ぐらいだよ。うん、昔ね、知恵蔵とか、
意味出すとね。知恵蔵懐かしいな。
あの、三社がね、競い合って出してましたが、今は現代用語の基礎知識さんだけですね。
だいたい年度末にこうね、ゴミ捨て場にこう。
あ、そうね、うん。あ、僕でも昔好きで買ってましたよ。
マジで、うん、あんな本どうすんの？
いや、あのさ、その、受験の時に、社会科が政治経済だったから、
はあ、
その、なんていうの、政治系の、なんか、今時の言葉とか知るのに、
それでって、
あの、ちょっとサブで、
マジ
ちょっと使ってましたよ。
あ、そう。
うん。はい。ね、うん、あの、まあ、ちょっと今買いませんけどね。
まあね。
はい、あの、
さすがにね。
ちょっと邪魔なので、あの、分厚いのはね。うん、さて、では早速参りましょう。昭和36年の新語・流行語になります。
そうですか。今が3、はい、え ?30 年前ちゃうわ。
じゃあ60年前ですよ。60年前。
そうですね、うん。
なので、今年還暦を迎えた方。迎える方が生まれた
頃の36年生まれの方が
もう今年還暦
退職とかもあるわけですな。
今65歳定年ですからね。
あ、もうそれって義務なの？会社による？
うん、会社によりますが、もうそういう時代です。
65はね、
はい、
80まで働けって言ってますからね。
昭和20年に生まれた人が16歳、高校生ぐらいの時とか、集団就職で上野駅に着いた頃の話ですね。じゃあ行きます。
中学生でしょ。
え、だって16歳だもん。
中
高1でしょ。
高
1？ そうだよ。
中学出て大体行くんじゃないの？金の卵ってやつは、
うん、だから中卒の人が働き出してる頃、
ね、この年の4月に上京してこられた、
うん、金の卵はね、
うん、
はい、じゃあ参ります。
はい、
最初はね、巨人、大砲、卵焼き。
ああ、有名ですな。
プロ野球で圧倒的な人気を誇る巨人軍は、王貞治、長嶋茂雄という、オンコンビ。
ON でいいんだ
ろう。ON コンビが大活躍。相撲界でも、大砲が双葉山以来と騒がれて入幕し、たった1年、6場所で大関に昇進し、少年たちのヒーローとなった。かくして当時の子供たちが好きなものといえば巨人、大砲、卵焼きに決まっているという具合で名フレーズの誕生となる。実際には子供に向かって言うものではなく、この3つのどれかが好きな子供っぽい大人を指した言葉でもありました。
あ、そうなんだ。
あ、いや今で言う中二、
あ、
中二男子みたいな、
そういうちょっと若干揶揄した言葉な
んで。で、有名ですよね。
まあ聞きます
な。今でもなんとなくよくわかる言葉。プロ野球選手はどなたがお好き？
いや、なんだそれ。いや、特段ないですけど。
そうですか。あの、お相撲さんは誰、どんな、ど
なたか。相撲取り。相撲なんか見ないですよ。
ああ、ね、白鵬さんね、引退されましてね。
この前なんかそんなことを言ってありましたな。
うん、ね、うん、卵焼きはどういうのがお好きですか？
卵焼きは、あの、だし巻きが好きです。
ああ、あの、甘い方が好き。
ああ、嫌だ。
ちょっと甘くな
っちゃう。そうそう、だしの。ふわっとしたのが、
いや僕はもう甘い方が、
あ、そうなの、
おばあちゃんの味ですね。
あの辺の人は甘いの食うの？
いや違うと思いますね。やっぱ家庭の事情じゃないですか。
あ、まあまあね、
うん、僕の祖母はちょっと甘い卵焼きを焼いてくれました。ないことない
でしょ。いや、ないけど、そう、家でね、作ってっていうのはない。
あんまりお砂糖買えなかったんですか？
そう、配給でね。
はい。ね、まあ、長嶋さんも王さんももう引退した後ぐらいですよね、僕ら物心ついて。 ったのはね。
そうね、まあ大貞治がギリギリ現役ぐらいかな。
長嶋さんはもう
長嶋さんも監督っていうイメージだよね。
侍ジャイアンツとかじゃあ、
うん、そうそうそう、
あの現役選手だったけどアニメで。
ああそういうこと
ね。アニメの中でね。うん、だけどもう。もうでも僕ら子供の頃野球選手で頑張ってた人今監督だもんね。
まあそんな世代です
ね。原さんとかさ、
もうだってその監督も終わりに近いで
しょ。そうですよね。
次の僕らが知らない世代ぐらい
だから松井とかさ、
ぼちぼち出始め
た。そういうのが監督になってくる時代なのかね、
うん、
ちなみに今年はどこの球団が優勝したかとかは、
いや存じ上げないですね。
はい、じゃあ次参りましょう。はい、現代っ子。
はい、
この時代の子供たちが現代っ子と呼ばれる最初になった。 ある小学校教員が現代の子供たちの気質や行動を教師の立場から観察して本にまとめたのが現代子供気質。この著者はカワゴンこと阿部進で、ラジオ、テレビでも人気を集める。この本のヒットから、いたずらっ子、ちびっ子と同調の言葉、現代っ子が流行り、やがて日常語になっていく。ちなみに、共働き夫婦の増大で、鍵っ子という言葉が生まれるのは2年後のことになります。ってことです。現代っ子って、で60年前から使われてるんですね。
うん、
へえ。
もう今ね普通に使うというか、うん、現代っ子。
ダメって今使う今現代っ子。
今
は今時の子供。
今時の子
とかですけど、でも現代っ子とかいたずらっ子、ちびっ子とか鍵っ子とかも、
あ
ね、もやしっ子とか。
鍵っ子なんてまだいましたな。僕らあの子供の頃そんなこと言ってる人いましたね。
宮崎さん鍵っ子でした。
いやうちはあの職人なんでずっと
家
で。
あーそっか、はい、うち鍵っ子じゃない、開けっぱなしっ子でしたね。まず鍵かけないもんね。
田舎か。
田舎ですよ。
そうです、
うん、どこの家も鍵かかってる家なんかなかったよ。
まあ、マンションとかね、団地の子ってなんか結構ね、鍵こんなぶら下げてることがいたよね。
あ、そうですか、うちの
首から。
マンションってなかったもん。うち田舎だから。
怖、
アパートとかさ、なんとかそんなの、メゾン一国みたいなのとかさ。
そうなの、
うん。今ないよね、ああいうの。で、うちね、親戚の家の隣にそういう、メゾン一国みたいなのありましたよ、まあ、共同トイレで
下宿のね、うん、下宿屋みたいなのね、まあありましたね。暗いね、たまにそういう家住んでる人いましたな。
今廃屋みたいになってます
よ。廃屋っていやありますよ。
あそこにあるよね。
そことか
あの港区スタジオの近くあります。住んでんな、あそこ。
住んでる。なんか
あそう
取り壊したいらしいですけど、
なんか
一軒がなんか居座ってるらしいです。
そうそう、どこもよく聞く話ですね。あ
そうだな、
はい
はい、
さあ続いて地球は青かった。これも有名ですね。
そうですな、ガガーリン。
4月12日にソ連が打ち上げた人工衛星ボストークに乗り、
うん、
宇宙飛行士第1号となったガガーリン少佐の言葉、
うん、
これが地球人が初めて見た地球の言葉なんですよね。
地球の言葉、
地球を見た感想、
地球表現、うん、そうですね、そうですね、大気圏外に初めて出たわけですな、人間が。
でもさ、なんでさ、宇宙に行く前から人間が宇宙に進出する人工衛星とかも飛ばす前から、
うん、
なんで丸いって分かってんだろうね、人間って。
どういうこと？
だって見たことないじゃん、地球をこの目で見たことないのに。
でよく言うじゃん、ほら水平線の向こうに船が消えていくときに、なんだっけ、
あ角
度が下から消えていくから、どっちだっけ、
あ分かる分かる、
ってことはこう湾曲してんだなって。
賢い人いるんだね。
そうそう、あなたとは違うんですよ、うん、
だからさ、そのさ、ほら、なんだっけ、天動説とかの時代はさ、 地球は平らだって考えられてたわけじゃない。そ
う
そ
う
そ
う、平らやったら本来はこうブヤーンってなってくはずやのに、なんだっけ、下から消えていくってことは丸いんじゃないのみたいな、がきっかけじゃなかったっけ。
あ、そうなんだ、うん、宇宙行ってみたいです。
まあそうね、頑張っていけるぐらいなら行ってみたいもんですな。
今まだ10秒とか20秒ぐらいなんでしょ、宇宙旅行って。
あ、そうなの。だから
お金払って、
金持ちが行くだろ、行かないだろ
って言ってる
ね。
僕はやっぱ銀河鉄道に乗って、
それは無理です
。機械の体ただでくれる星に行きたいです。
殺されますよ。
なんで。で、永遠の命欲しいもん。
だよな。ヨーロッパとか行くぐらいの感覚で行けるような時代が来れば、まあちょっとぐらい行ってやってもいいかなみたいな。
確かにさ、こう子供の頃のさ、あの藤子不二雄の漫画とかでもさ、うん、もうなんか未来を舞台にした話、うん、手塚治虫とかでも、うん、もうなんか空港がなんか宇宙船の基地みたいなのね、なんとか星行きとかね、うん、あ、やってましたが、まだですね。
予想以上に未来じゃなかったね。
うん、いやでもあの宇宙人は見つからなそうだけど、うん、地球外生物は見つかりそうじゃない。
あ、そうなの。
うん、だから火星とかさ、木星の衛星なんかにその細菌とかウイルスウイルスレベルの動物生物は いるらしい。
へえ。
だから火星にはタコはいないけど、
タコみたいな人はいない。
いないけど、
火星人はいないけど、
なんかそういう生物
は、バクテリアだからなんかっていうのはいるわけだ。
かもしれないってまで来てますよね。
怖いね。コロナじゃないけど、うん、そんなのがピッて船について日本っていうか
地球に、ね、
地球に入ってきてね。
どうなるでしょうね。
人間みんな死んじゃうんじゃない。
まあじいちゃんだってね、昆虫のじいだってついて引っ越してくるもんね、一緒にね、引っ越しちゃう時にね。
そんな漫画ありましたな。
はい、さあ続いて東洋の魔女。
東洋の魔女。
ヨーロッパに遠征していた日貿貝塚女子バレーボールチーム、
うん、
大松博文監督、大松博文監督さんなんだそうですが、
はい、
10月15日に帰国、24戦全勝という見事な成績で、
うん、
このニックネームをもらった、
うん、
東洋の魔女って東京オリンピックの時につい
たんじゃないんですね。東京オリンピックのね、まあ、イメージが確かにありますけど、うん、まああれの延長線上ですね。これの延長線上ですね。
でこの後にアタックナンバーワンとかができてくるんですね。
あー、うん、エースを狙う、
あれはテニスですよ。うん、アタックナンバーは小杖ちゃんですよね。
小杖ちゃんね、うん、はいはい、
なんか目にお星様がいっぱいついてる、
そう
よね、ポニーテールの女の子ですよね。
大松監督とかね、有名ですな。
もうこの辺スポコンの始まりですね。なんかやっぱスポーツ続きますよね。
大松が
巨人大砲にバレーにね、
まあ、そういう時代なんでしょうね。今だってね、野球とか相撲なんか見ないでしょ、子供。
だってやってないじゃん。
やってない
し、ね、相撲、お相撲さんはさ、NHK さんでやってるけど、
憧れとか相撲取りになりたいとか野球選手ってあんまり聞かないもんね。
いや、なんか平成の初めぐらいからサッカーがさ、
ね、
J リーグができてきてさ、
う
ん、とかバスケットの漫画も人気になったじゃん。
ああ、うん、スラムダンクだ。
野球漫画ってあるの？アブさんとかドカベンとか。
アブさんってこの前終わったとか。
あ、終わったんだ。
違ったっけ、ごめんなさい、違ってたらごめんなさい。
でももういい年だよね、アブさんも
還暦
迎えてるよね。確かにあんまり聞かないね。
ね、
スポーツ選手に憧れるって。
あ、まだまだそういう時代なんですな、
うん、え、今日本ってバレー強いの？最近なんか聞かなくない？日本チャチャチャも、
うん、
バボちゃんも最近どこ行った
の？バボちゃんはフジテレビとかでやってんじゃないの、うん、オリンピックなんてのはどうだったんですか？
バレーあったの？
いや知らないけど、
はい、もうスポーツダメですね。オモレキはスポーツダメですね。、は
い、スコーンって抜けてる。
はい、続いてですね、 ケネディルック。
ケネディルック。
アメリカのジョン・ F ・ケネディ大統領は、ハーバード大学出身で、そのアメリカ東部らしいトラディショナルなスタイルが人気となった。また、ファーストレディ、ジャクリーン夫人のファッションも同様に人気を集め、前髪を柔らかなウェーブをつけて額に垂らし、眉を低く描くなど、洋服のデザイン、歩き方まで注目の的となりました。ケネディ大統領の時代なんだ。
そうですね。
なんかそのアメリカの大学生っぽい服してるような服着てるようなイメージがあるね。
細いねネクタイしてっていうイメ
ージですな。オックスフォードシャツだっけ。
ああそうい
う。とになんかチョッキ着てるみたいな。ね。まあ多分でも僕この時代だったらなんかメキシカンルックじゃない。
どういうこと？
え、メキシカンルック555555。橋幸
夫？そんな、この時期に流行
ったの？この時代じゃないの？
おまかいな。
御三家の時代じゃないな。
言いかけのこと言うなよ。
メキシカン、あ、もう引退するんですよ、橋幸夫は。
あ、そうなんですか。
うん、2年後ぐらい。80歳を迎えたら引退するんですってって。うん。なんかさ、マリリン・モンローとできてたんでしょ？ケネディって。
まあまあ、季節ではね。
うんで、ハッピーバースデーの歌歌ってもらうんだよね。
ちょうどこう、米ソがこうね、それこそ宇宙開発で
そう
しのぎを削ってる時期ですな。
ソ連は宇宙に行ってて、
そうそう、これにショック受けて、ね、じゃあ今度月だっていう話
ですよね。アポロ計画になっていくんですよね。だから日本でもソ連の注目だし、アメリカのことも注目で。
まあ、冷戦真っ只中ですな。
でもさ、僕ら子供の頃ってさ、ソ連の情報ってそんなになかったよね。
ソ連の情報
だから、ソ連っていうのがこんな今状態ですとかって、あんまりさ、あの、ゴルビーが出てくるまでさ、
あんまり。ソ連はまだそんな、ねうん、時期ですね。
うん、でもアメリカはね、もちろん、こっちはアメリカ側の国ですから、いっぱい、はい、入ってますけどね。うんっていうこんなよその国の大統領のファッションを意識するって今ないじゃん。トランプファッションとか、
そう、まあそれに失敗する人がいないじゃん。
ないね。若いもんね、若い感じするもんね、ケネディってね。
イギリスのほらなんだっけ、あの皇太子妃とか流行ったりしたじゃん。なんだっけ、ダイアナさん。
あ、ダイアナさんとかはね、そうですね。ね、さあ続いて、
はい、
女子学生亡国論、
うん、
この年の秋、照岡康隆、早稲田大教授が、
うん、
私立大学の文学部は女子学生に占領されて今や花嫁学校と化していると発言したことから、
うん、
女子学生、なんていうのこれ、亡校なき
亡校論、
亡校論、うん、なき学校の論、
うん
や亡き国で亡国論が花盛りとなって、
うん、
賛否両論となった、
うん、
文部省の統計を見てもこの時期女子学生の人数は飛躍的に伸びている。女子大生が増えてきてるんですね。
女子が大学ね、うん、
今なんかほとんど大体なんか昔ってなんか女子は四大じゃなくなんか短大に行ってるイメージが、
短大っていう選択肢があったね、確か
ありましたけど、今なんかもう 5対5ぐらいで男女、まあ学部のちょっとカラーにも、
あー、だってもう短大なんかないでしょ、ほぼ皆無でしょ、
もうほとんど四大化してますよね、うん、僕が行ってた大学は女子率の方が高かったんで、
まあ講習とかね、確かに学部によっては違うでしょうけどね、
多かったですけどね、
理系なんか断然男子だしね、
ちょうど昭和30年代中頃だから、それぐらいこうゆとりも出てきたんですね。
いやだってそうでしょ、そもそもまだ大学行ける人自体が少ないし、
まだそうだよね、
ね、まだ昭和30年代でしょ、今みたいに猫も借子も行ってたわけじゃないし、
うん、でも増えてきて、まあでもこれ今ね、こんな花嫁学校と化してるなんて発言したら
アウトです、
大炎上ですね、
完全アウトですね、うん、
さあ続いても女性用、女性向きの言葉かな、これ、女性上位時代、
うん、
この年アンネ・ナプキンが発売された。 欧米ではすでに40年前からこのタイプの製品があったことから、40年間お待たせしましたの広告コピーで登場。女性上位という流行語も生まれ、女性のニーズに応える商品が目立った。例えば、シームレスストッキング。シームっていうのは縫い目のことです。だから縫い目のないストッキング。縫い目の線の曲がりが気にしなくて良くなったそうです。
ああ、なるほどね。
ナプキン使ったことないでしょ。ないでしょ。エリさんもないんですよ。アンネナプキンで、アンネって何？これメーカーさんのことなの？
メーカーでしょ。
商品名なの？今もあんの？
アンネはあるんじゃない？
うん、ねえ。
あんまり。
俺もこんな、知らん。
あんまりスポーツ以上に詳しくないですけど。
そうですね。あの、コマーシャルの範囲でしか知らないね。ね、
はい、
なんか、多い日も安心と。
なんだ、もうよろしいよ。
寝返り打っても大丈夫みたいなのしかちょっとわからないですけどね、うん。はい。まあ、あとストッキングね。
ああ。
うん。
シームレスね。
うん。履いたことないんで。
ああ、そうです
か。わからないですね。はい。次行きましょうか。
女性、まあ女性が社会進出をしていく時期なんですな。
うん。レジャー。
レジャー。
日本に昔からあった遊びを罪悪視する風潮に若者たちが抵抗し始め、メーデーにも本格的レジャーよ、やってこい。というプラカードが立った。1961年の日航国内線乗客数は初めて100万人の大台を超えた。夏山も海水浴場も軒並み記録的人出で賑わい、爆発的レジャーブームの到来となった。
うん、
レジャーもこの時代から使われるような言葉なんで。
レジャーね、
うん。ちょっとここ数年、レジャーは、
まあまあまあね、
できないですね。うん、こう外に遊びに行くようなのは、
うん、
ちょっと控え気味ですけどね。
まあ、海水浴場が芋の子っていうのも最近あんまりなくなりましたね。
行く海水浴場。
いやね、まあまあ、みんなそういう風になってきたよね。もう あんなとこわざわざ行かなくてもとかね、ベタベタするし。
あ、そう、僕ね、そう、海水浴など、あの、塩で体がベタベタするの嫌なんです。そうそうそう。で、うん、あの、砂浜の海水浴場行くと、
うん、
もう、海パンの中とか変なとこにいっぱい砂が入るじゃない。
そういうもんでしょ
う。うん。で、あの、海水浴場のシャワーで浴びて、綺麗にしても砂とかお持ち帰りするじゃない。まあ、まあ
ね、こう、またぐらとかに。
うん。で、あれが嫌でね、僕は、あの、川派なんですよ。川で泳ぐ派なんです。
ね、川は確かに来ましたね。
うん、川の匂い好きなんです。あの、生水の匂い。
はいはいはい。
うん、
ちょっとあの、藻っぽい匂いね。
そうそうそうそう。あれ好きでね、よく山の向こうに、自転車で行ったものですよ。
あ、まあね、うん、あなたの界隈はいけるでしょうな。
でもね、なんか5メートル10メートルぐらいのとこから飛び込んだりね、
はいはい、
何が面白かったんだろうね。
いやいや、面白かったでしょ。
うん、滝から滑り落ちたりしてましたけどね。ね、まあ、そっか。だって飛行機で旅行する人も100万人超えるってすごくない？
飛行機、鉄道でね、一斉に移動して同じ場所でみんなでこうレジャーをするっていう時代ですな。
だってさ、今格安のチケットとか飛行機でも買えるけどね。
飛行機はね、確かに安くなりましたね。
高かった、高いのに。
いやいやいや、無理だったでしょ
う。ね、はい、続いてプライバシー。
うん、
3月15日、三島由紀夫作宴の後のモデルとみなされた有田八郎元外務大臣が、プライバシーの権利を侵害されたと東京地裁に提訴。
うん、
1966年11月に和解が成立するが、この事件からプライバシーという言葉が一般に浸透した。まあ、プライバシーはね、
うん、
あの、まあ、今当たり前の常識用語ですけど ね、
うん、
本当にこうプライバシーの配慮って年々厳しく うるさくなって、うん、いい意味でね、
うん、まあね、うん、厳しくなる一方で結構ポロンって出たりっていうね、
うん、だって大部屋がなくなりつつあるでしょ。
大部屋、
大部屋、昔老人ホームとかってほら、あ、4人部屋とかさ、
まあ、病院とかもね、
うん、でも、そうですね、もう老人ホームは基本今個室ですからね。
あ、そう、
うん、だけど個室にすると高いんで、
うん、
今大部屋って新規で作れないんですよ、老人ホームって。あ、そうなんだ。うん、だけど昔からやってるとこはまあ仕方ないので、大部屋認めてもらってるんですけど、料金安いんですよ。だから老人ホーム代を気にする方は大部屋希望って実は今もあるんですが、今度はプライバシーの問題ですよね、
うん、
うん、しんどいくなるよね。
大部屋の老人ホームってどういうこと？みんなで、
みんなで4人部屋とか6人部屋とか、まあ、今そんなとこに並んで寝ないけど、まあ、病院の大部屋みたいなもんですよ。
でも別にベッドに一日中寝てるわけじゃないでしょ。
ああ、もちろんね、うん、
へえ、牢屋って言ったらまずいのか。
ダメです。うん、あの、もちろん最低、あの、配慮すべきことはしてるんですけれど、あ、まあちょっとその昔のね、
そう、
まあ、うん、
あ、
感じに、まあ残ってるとこはね、あるし、あの、古くからあるとこってそういう名残が残ってて、うん、見学させてもらうと、うわぁ、昭和って思うんですよ、
うん。
うん。でも個室化の方がいいと思うんだけど、料金が高い。その分ね。うん。で、あと僕、辛いのは、こう、避難所よね。
ああ。
避難所生活とか、ね。体育館とかでね。
まあまあ。
1日2日ぐらいは我慢できるけど、まあね、1ヶ月2ヶ月もってね、大きな災害に見舞われた地域の方はね。
まあ、それでも最近こうね、なんか段ボールで一応こう、間仕切りできたりとかね。阪神、本当に何にもないとこにね、毛布だけ配られてでしたけど。
阪神の震災の時と、今のね、災害の避難所の様子と随分変わりましたね。
様子はね、
変わりました
。大変なのは大変でしょう
か。はい。ね。まあ僕たちも、プライバシーはここでは一切喋らず、ね。
まあそう。
喋っておりますが。
はい。
はい、続いて、若大将シリーズ。
若大将。
はい。この年の映画、大学の若大将を皮切りに、うん、加山雄三が主演する若大将シリーズが1971年まで、17作品作られました。
うん、
へえ。若大将もう80超えてるんだよ。
加山雄三はそうですね。
もう船燃えちゃったし
ね。燃えちゃいましたね。甲信丸。
今語源あんまり見ませんけどね、加山雄三さん。
ああ、うん、体調崩されたんだ。
まあご高齢ですからね。
まあでも今結構なんだっけ、そういう
コンサート
なんかされてますけどね、あんまりテレビには出ないけど、そのずっと地方回ったりとか
は。なんかね、この昭和30年代とかにデビューした、まあ、大御所俳優さんの中では結構幼い頃から加山雄三は僕知ってましたね。
そう、
うん、なんかもっとさ、中高生ぐらいになるとカズシンとかさ、あの高橋英樹とかさ、
うん、
存在分かってきたけど、もうちょっと小学生ぐらいからなんか加山雄三ってなんか認識できてた。
うん、
うん、まあ、斉藤由貴と一緒にね、紅白歌合戦の司会やってて、
加山雄三、
うん、
そんなのあった
っけ、うん、やってたの、あれが仮面、あの仮面武道会を仮面ライダーって言った時なのかな。
ああ、
うん、斉藤由貴はあの悲しみよこんにちはを歌ってたんです。そんな頃の思い出しかないですね。
時代劇なんかでもね、加山雄三、うん、僕ら子供の頃、まあ、ちょっと重めの役とかもちもち、う
んうん、僕はあと覚えてるのこの人あれだよ、あの飛ぶが如くの
時
の成明ね、うん、成
明、
成明、島津さんね、やってましたね、
やってましたね。
はい、続いて何でも見てやろう、
うん、
東大大学院生だった小田誠が書いた旅行記のスタイル。あ、じゃあタイトル。
うん。
1日1ドルの世界旅行で好奇心と冒険心とユニークな文明批判が若者の共感を得て、これも流行語となった。ご存知です、小田実さん。
小田実知らんの？
知らない。
マジで？
うん。
朝まで生テレビとか昔出たし、このボッサボサの。
あ見てないもんあれ
結構口調がきつい、うん、関西弁の
でこの頃はまだ大学生だ
った、ね、ベヘーレンとか知らないベトナムに
あ聞いたことある
あれの親分みたいな人でしょ、
うん、あそうなんですか、うん、うん1日1ドルで世界旅行当時360円
でしょうな
で旅行してたんですか、うん、ねバックパッカーとか偉いよねフラフラーっとなんか旅してね
そう
なんかあるじゃん深夜急行だっけ
深夜特急
特急かあれも読んでさなんかフラなんかもう
あれの元祖みたいなもんですな深夜特急まあもっと当時はやばい時期だと思うけどね
ね、
う
ん、はい続いてね時差出勤
時差出勤
人口1000万人を突破した東京都では朝のラッシュ時に都心へ向かう通勤客はざっと200万人、
うん、
日経連や首都交通対策審議会が提唱した緊急策が時差出勤だそうです、
うんうん、
もうこの頃から言われてるんですね
いやこの頃が一番きつい時期でしょ
うもうだってあの国鉄なんか各ドアに駅員さんがいてああ
そうそう知り押しなんつって
ねしてるのとか、
まあ、そういうことも積み残しは出るわ駅に入りきらないからこうね入場制限したりしないとダメだ
そんなんなんですか
時代ですよね、
うんまあ、でも今も東京のラッシュ時すごいね、
うん、
ちょっとコロナでどうかわかんないけど今は、うん、なんかどつなんか僕のエリアなんかは主だって駅にはたくさん乗ってくるけど、うんうんうん、って感じなんだけどあの東京ってもう泊まるためにいっぱい乗ってきますよ ね
我々の町レベルの駅が
数珠つなぎなんだよね
いっぱいあるからね、
うん、すごいなと思いますけどねもうそっかまあ、今もそうだけどね
だこの頃からそのもう国鉄だけでさばききれないからその横に地下鉄作ったりしてこう
平行で、ね、
だんだんそう分散させるっていうのを工事が始まるけど、まあ、そんなの、ね、5年10年先なんで、ね、とりあえず当座の対策としてちょっと遅めに行きましょうみたいな、
うんうん、なるほどねはい続いて不快指数
うん
アメリカで使われていた気象用語、
はい、
ディスコンフォートインデックスを日本でもこの年の夏から使い出したもので、気温と湿度を絡み合わせて快、不快の漢字を数値で表す。これも今使えますよね、不快指数。
不快指数、まあ梅雨時もね、よく使う言葉ですな。
ほんとね、もう今秋も深まって楽になりましたね。
突然来たな。
今年はね、なんか小期間でなんか暑い、涼しい、
そうそう、
なんか1ヶ月おきに季節変わったよな。
前の日までだって昼間30度とか言ってたら突然次の日から
20度とかね。
ね、夜はなんだ十何度とかなって、
うん。じゃあ慌てて秋物、冬物出してきましたよ。
そうそうそう、間に合わないよみたいな。
ね、不快指数、本当に日本不快ですもんね。
どういうこと？
あの、その気温と
気質
度ね。
そうそうそうそう、うん、まあね、そういう国ですからね。
ねえ。これも60年ぐらい前から使われるようになったんですよ、
ね。しかもアメリカ発信なんだね。
アメリカはこのほら、なんかデスバレーとかで、なんか超暑いとことかあるじゃん。50度とか
ね。みたいなとこでしょ。
ね。はい、続いて、六本木族。
六本木族。
はい。東京港区の六本木を中心とする赤坂、
ため池
周辺、
うん、
バタ臭いナイトクラブや、
高
級バーが並び、放送局、テレビのタレントたちによって繁盛し、新しい歓楽地となった。この周辺の深夜営業の店で、暗さの中で飲み、踊り、かつ性的遊戯をも楽しむハイティーンが六本木族と呼ばれた。六本木のネオン街ですよ。
ネオン街？
ほら、ケリーさん、ヤヌスの鏡ってドラマが好きでね。 あれで野獣族っていう女暴走族たちがね、
は
あ
は
あ、あの六本木を拠点として、
は
あ、夜の街を牛耳ってて、はあ、ほんでタッチンとかが踊ってたりとかね、風見慎吾が踊ってたりとかっていうので、はあ、六本木ってそんなイメージがある。夜の街、
六本木ってそんななんかあれそういう感じじゃないでしょ。もうちょっとなんかしっとりした感じでしょ。
行ったことない、六本木って。
まあ、あんまり
感じないね。ギロッポンって言うんでしょ。
ギロッポン、まあ、業界だけでしょ、
うん。テレビ朝日があるとこですよね、六本木って。
テレ朝ってまだ六本木でしたっけ。
あ、違うの？まあわかんないですけど、なんか六本木テレビ朝日。
赤坂ね、まあまあみんな近いエリアですね。国会議事堂の裏っちょぐらいのと
こ
です、
ね。これ、ため池っていうのも地名なの？
ため池、うん。
はい、続いて、ドドンパ。
ドドンパ。
はい。ダンス音楽の和製リズム、
うん、
三拍子目を三連音符にしたもので本格的に流行り出したのは渡辺バリが東京ドドンパ娘を歌い出してから、
うん、
リズムそのものより足がガクンと折り曲げたりする踊り方の方が人気だった。
うん、
ドドンパですよ、
渡辺バリね、
うん、ドドンパですよね。それか、ちょっと、今の40代ぐらいは、ドラゴンボールでドドンパっていう技があ
るん
ですよ。カメハメハじゃなく
てね。ありましたね。
あと、どっかにドドンパってジェットコースありますよね。
あー。
初めて聞いたときはびっくりしました、ドドンパって。
どこで聞いたっけ？
その、僕はドラゴンボールが最初ですね。
そんな気がすんな。
ね、カメハメハに対してドドンパでしょ、
ドドンパってやってましたね。
はぁって思ったけど、あ、でね、後でね、なんかね、この東京ドドンパ娘って、香取慎吾かなんかの CM で歌われて、そうそうそう、
CM でね、使ってました。
あ、歌なんだっていうのが理解したのが、
うん、
僕の青春時代ですね。はい。
リズムなんだな、もともとはドドンパっていうね、うん、
まあブギウギとかみたいなもんなんですね、うん、さあ最後です。分かってないんだね。
はい、
テレビ番組の司会者ミッキー・カーティスが司会の最中にアドリブで使った文句が面白がられて流行りました。
うん、
うん、ちょ、ミッキー・カーティスって、
ミッキー・カーティス、
こんな昭和30年代からテレビに出てたんだ。
いやー、もう今やね、おじいさんの役で
出てる、今
出てません。
僕ね、あれぐらいしか覚えてないですよ。スピルバンに出てたんです。
スピルバン、
うん、あのギャバンみたいなやつで、
宇宙刑事シリーズ、
うん、のあのメタル系で、あの悪の女王が、あの曽我真知子さんがやってたんですけど、それの敵幹部みたいなので途中からやってくるんですよ。
ミッキー・カーティスさんが出てた
っけ。出てた。あと大河にも出てたね、松永久秀で。
どいつの時、
真田丸じゃなかった、爆死するの、まあ、ゲスト出演でしたけどね。
あ、
うん、まだ生きてるよね。
まだ多分生きてはると思いますけど、
ね。はい、以上がですね、60年前の新語・流行語です。
1961年、
はい、
昭和36年、
はい、ちょっと分かる言葉増えてきましたね。
まあまあ、なんかかすってきたね。
うん。ね、あら、こんな時間どうしよう。お便りは次回にしよっかな。
うん、
うん、ちょっとじゃあここまでにしましょう。また来年ね、あの還暦の言葉しましょうね。来年は昭和37年か、
1962年。
だんだんちょっとリスナーさんも身近な知ってるとか、親が使ってた言葉とかね、
親世代ですね、
うん、っていうのがちょっとなってきてるかなと思います。はい、おもれきではですね、リスナーの皆様からのお便りを募集しております。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなど、歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談など、他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。
はい、
番組へのお便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。
うん、
メールアドレスはおもれき2013@gmail.com、 ツイッターはひらがなでおもれきと検索してください。
はい、
おもれきグッズがですね、特設サイト、うん、おもれき .com で、販売しております。
はい。
また、名古屋市のなんであの時カフェでもおもれきグッズを販売しております。こちらもご利用ください。
はい。
なんであの時カフェさん、営業日、営業時間をご確認してください。
うん。
さあ、だんだん年末にね、向かってね、番組も進んでまいります。
ああ、そうですね。
そうなんですよ。
うん。
はい。ではまた、ポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。
さようなら。